前田聡の相続就活暮らしデザインの話、今日は前田さんにお話を伺いながら、相続に関することアドバイスを受けております。後半は生前贈与について伺っていきます。なんかでも日本だと、はい、生前贈与っていうものに関する意識はかなり低いような気がするんですが。
低いですよね。うん、低いということよりも、贈与してしまうと寂しいとか、
ああそうか、
というのもありますしね。
それがまず先に立つのか。
そうなんですよね。ですかね、もう一つはさっきちょっと言いましたけども、日本の国相続事情ですよね。はい、資産の7割を年寄りが持ってる。
そうですね、
これ一つ問題です。
はい、高齢者が、はい、資産の7割を持っている、
はいはい、そうなんですよ。はい、それからもう一つですね、資産の中の7割くらいは不動産だって話です。
本当ですよね。
そうなんですよ。だから資産をたくさん持ってらっしゃる方っていうのは不動産持ちなんですよね。
はい、
ですから不動産持ちだから不動産っていうのは課税しやすいですよね。
まあ、一応土地の評価が
分かりますから、はいはい、固定資産税の評価とか路線から決まってますんで、はい、だから土地に対して、この税収を取っていこうという姿勢はこれは間違ってはいないと思うんですよ。で、何にもやらない、例えば贈与も何にもやらないんで、お年寄りが財産残してもしょうがないんで、そこからやっぱり税金取った方が、まあ、取った方がいいって叱られますけども、取られても仕方ないんじゃないかとということになりまして、で要は賢い方は生前贈与をうまく使いましょうという話ですよね。で今日本の国ではとにかくその資産移転をやりたいわけですから、一定の条件が整っておれば、はい、どんどん若い方にこう財産を移すことができるわけですよ。
これでも生前贈与の比率っていうのは、
はい、
どうなんですか。
最近ちょっと増えてきてるような気もするんですけど、私がよく使うのはやっぱり財産が少ない方、うん、親の持っている財産が家だけっていう場合ですよね。うん、でこれは相続時精算課税っていう、60歳以上の親が20歳以上の子どもたちに、うん、贈与する場合は、うん、2500万まで、まあ、無税と言いますか、うん、相続になった時一回持ち戻して相続税計算しましょうっていう形なんですけど、元の財産がないわけですから、相続生産課税になった時は、はい、税金かかりませんっていうことになるわけですよ。
その時なんかこう、
はい、
貯金とか有価証券があったらそれも合算されるんですか。
もちろんそうですよ。はい、でポイントは一つだけ、相続生産課税を選択しますという、うん、贈与申告を、うん、2月の1日から3月15日の間にやっておかなければいけない。
ははー、
要するに相続生産課税で選択するということを税務署に届けておかないと、一般贈与になりますから、どーんと贈与でかかります。
はい、なるほど。
はい、
それ知らないでやっちゃったら、はいはい、えらいことになるわけだ。
は
い、
そうなんですよね。だからそこを説明しないとダメなんですよ。だ例えば、その発明家の方は悪いとは言わないけども、発明家の方がなんか生前贈与生前贈与ってことで進めるけども、確定申告しなきゃいけないと伝えてなかったらお客さん偉いこっちゃって話になるわけですよね。はい、それからあとですね、これ多いのが住宅贈与資金っていうね、要するにいい住宅ならば一定条件取ると1200万まで、一般的なものであれば700万まで、親から贈与してもいいですよっていうね。でそれも両親からもらうことができますので、はい、家を建てるときに丸々全部もらった場合建てるということもできます。ただしいつも言ってますけど、あんまり家作りすぎて空き家作って、かつその親のうちをまた相続しなきゃいけないということになってくると、これまた問題なんで、
逆に無駄になるわけだ。
無駄になるんですよ。はい、まあ、ただだからということでね、はい、もらってしまって、いわゆるこの親不孝住宅を、作ってしまうっていうのは、これ真剣に取り組んでいただいて、
結果的には将来に空き家を増やすことになる、はい、なるわけですからね。
はい、確信犯でね、ある程度ランニングコストかかってもしょうがないやと、確保するよっていうことであれば、それ構わんと思います。別荘もその一緒ですから。
あ、なるほど。
そうですね。であとね、お子様の学資の贈与であるとか、はいはい、生活費の贈与ってありますけど、まあ、これはどちらかというと信託しなきゃいけないとか、もともとその学費っていうのは贈与だろうって話なんで、まあ、されたらされたですけど結構面倒ですよね。それからもう一つは下手な、例えばそのアパマンで相続税対策やって評価を下げて相続、これやってもいいです。で ただそれでやるよりは1億円くらいの資産であれば税で払った方が楽というケースもあります。
これはだけど計算してみないとわからないし、はい、それ提示されないと多分理解はできないですよね、はい、きっとね。
そうですね、う
ん、
これよくねコンピューターで今タブレット使ってますけどもシミュレーションできるんですよ、はい、で例えばその相続の一次相続二次相続というね1回目のお母さんが相続してそういう子供を引き継ぐ場合はこうなりますよっていうデータですよね。相続割合をコンピューターで出すんですよ。それからアパート建てて節税した場合のケース、はいはい、うん、何にもしないというケースですよね。からよくあるその駐車とりあえず駐車場って結構多いんで、でそれどれが
今それが一番多いですね、はい、
駐車場の場合はどんどん安くなってきますので、でそういうシミュレーションをきちんと出して、うん、我々はどちらかというとこう提案して、うん、お客様に選択肢を、うん、与えてって言いますか提案してその中で選んでもらうという形を取ってるんですよね。ですからお客様いろんな、はい、相談事が来ます。ただしなんかかなり窓を外れてるかとかねそういうようなこともありますよね、
今でもやっぱりいろんな選択の方法があるってことですよ ね、
は
い、まずそれを知らなきゃいけないし、はいはい、それぞれにとって、将来的に自分や家族がどう使い勝手が良くなるかってことも決めていかなきゃいけない、
は
い、
そうなんですよね、はい、で先ほど言いましたように、財産の中のもう7割ぐらいが不動産なわけですよ、
うん、
でこれはそのお金持ちでも不動産が多い、うん、それからお金のない方ですよね家と預貯金少しだけっていう方もうやっぱり家とか建物、はい、住み家ですね。
それはうちの場合ですよね。
あ、いや、
まあ、でも大体の方はそっちの方ですわね、は
い、で要するに不動産っていうのが要するに相続の問題不動産の問題だよという話でね、はい、じゃあ不動産を相続を起点にしてどうやって世帯に伝えていくかというね、うん、これがなんていうかなこの非常にこれ大切なことじゃないかなと思うんですよね、うん、ですから生きてらっしゃる時に不動産対策をしてしまえばいい、はい、不動産対策というのは不動産って資産運用じゃないんですよ、うん、資産運用されてもいいですけども、うんうん、持ってる不動産をどういうふうに分割していくかどういうふうに引き継いでいくか、うん、誰に渡すかっていうことをきっちりやっていってもらった方がいいという話なんですよ、うんうん、それでね例えば相続を誰に相談するかっていう話よく聞きます、
はい、
で実際に聞きます。資産家の場合はいやうち税理士入ってるよとか弁護士やってるよとかね税理士にきっちりも計算してもらってるよとか、海外に資産移してるよとかってねそういう話出てくるわけですよ。使い切れないけどお金持ってることもありますんでね。ところが、もう本当に家一軒と例えば1000万ぐらいとか数百万の財産に持たない方っていうのはどこに相談していいかわからないっていうのが多いんですよね。
で多分相談することさえ考えないんじゃないかと思うんですよね。
どこに行けばいいですかねって、はい、とりあえずじゃあどっかのね弁護士さんとか司法書士さんとか行政書士さんの無料相談に行こうかってになるんですけど、
そうですね、多分相続が発生してから考えるんでしょうね。
そうなんですよね、うん、で一番大切なことは例えば弁護士さん税理士さん司法書士さんですね、この方たちは相続の後の始末って言いますかね、あとどうするかっていうのは業なんですよ、
うんうんうんうん、
でそうではなくって相続になる前にじゃあどうやって対策を打つかっていう形ですよね。その中で、これ私もう一つ番組でね、不動産相続の相談窓口っていう番組もあるんですけども、はい、やっぱり不動産のことは不動産に聞いた方がいいですよっていう話と、うんうん、でただし不動産屋さんもっと勉強して相続に強い不動産じゃないと話できないということですよね。
ただ売り買いするだけではないと、ね、いうことですよね、
は
い、提案もできないといけませんしね、
うん、
当然税理士や弁護士の先生方は、はい、不動産の売り買いについては全くの素人になりますからね。
そうなんですよね、はい、ですからこれからねますますこのやっぱりこう不動産業ですね、宅地財務取引士の、うん、こう役割って強くなっていくと思いますね、うん、で今私ともう一人の相棒西田ってやってますのが、まず宅地建物取引であること、それから相続診断士であること、うん、でもう一つがファイナンシャルプランナーであるということですよね、うんうんうん、ですから、不動産とか、相続のスタートは例えば相続診断士、不動産業者で相続に詳しい方、うんうん、もしくはファイナンシャルプランナーとかね相続診断士っていうところに相談した方が、うんうん、いい答えが出るかもしれないって話ですよね、はい、
当然まあその中から、はい、いやこれだったら税理士へ、これだったら弁護士へ、
そうですね、
というような、はい、紹介もできるわけですからね。
そうですね、はい、でやっぱりまあ空き家の問題も多いわけなんで、うんうん、じゃあ空き家をどうするか、じゃあ空き家空いたから便利屋さん的な空き家管理頼むっていうことは、まあ、やっぱりそれだけなんですよね、
はい、
で将来海外赴任で帰ってくるんであれば、例えばあの警備保障会社さん、セコムさんとかね、うんうん、あるところに頼むっていうこともありますけども、そうではないってことであれば、じゃあその空き家不動産どういうふうにするのっていうことを、うんうん、あのきっちりやっていかなきゃいけないんじゃないかなっていう気もします。でこれまでやっぱりね、こうスタートがね、相続就活暮らしデザインということで、こう番組一番最初スタートしてるんですけども、はい、なんかやっぱり相続診断士だけではなくて、この大きな暮らしデザインっていうところですね、うん、これがだんだんこの大きなテーマになってるんじゃないかなって話なんですよ。
まあ、だから将来にわたる自分自身から家族全体の暮らしをデザインというかコーディネートしておくことができないと相続対策もイメージがつかめないんでしょうね。
で一番大切なのは何かというと、単純に言うと、あの例えばその相続税払ったりとか、無駄な家を建ててロスする分のお金をもっと自分の楽しいところに使えるようにした方がいいんでしょうってね。来月ちょっとね、あの保険業界の方と、はい、この勉強会をする予定してるんですけども、あのいかにその生命保険を売りやすくするか、どうやってお金作るかっていう切り口でちょっとご説明するんですよ。で今ねやっぱりね、生命保険払えないから、あの県民共済とかね、
あ、はいはいはい、
そういうのだけでいいやとか、
共済型ですね、
はい、生命保険とかかけなくていいとか結構いいんですよね。そうではなくって、あのきっちりとこの暮らしデザインをすれば余剰資金って出てくるはずなんですよ。で余剰資金を使って、うん、あの楽しい生活をする、それからやっぱり、まあ、美味しいもの食べてね、うん、あの健康的である方がいいんで、あの変なもの食べて体壊すくらいであればねでそんなやめた方がいいでしょってこと
あるん
でね。
私なんかあの生命保険、確か1200万下りるんですけど、
はい、
余命6ヶ月保険になってるんで、
はい、
余命6ヶ月になったら全額下ろして使ってやるってよく言ってるんですけども、
はい、なかなか使えないですよ使う体力はね、
そうなんですよ ね、
ね、
余命6ヶ月でも遊びに行ける体力を温存しながら使い切れないかなと思うんですけども、
とにかくやっぱりね、この早めに何でも準備をするからよく知ることですよね、から相談する相手間違いないことです。
そうですよね、
間違ってから相談してしまうと信じ込んでしまいます、
うんうん、
あの人間っていうのは動物一緒で、やっぱり一番最初に吸い込まれると信じてしまうんですよね。で何回もそれ間違ってますよって言っても、いやあの営業の方こう言ってたんで私あの方信じますとかって言うんで、いや違ってば違ってるんですけどっていうね、あののがあります。ですから、まあ、いろんな方の意見を聞くということもありますし、はい、あの切り口が一つではない、
うん、
あのいろんな形の切り口で、あのこうあの勉強された方がいいんじゃないかなって話ですよね、
はい。まあ、あの何にしてもでも、相続については早めの手を打つということ、
はい、
それから、生前贈与についてもしっかりと考えるということ、
そういうことですね、
そして、はい、相談するべき人を選ぶということ、
そういうことですね、はい、
でその上で自分自身の将来についてのイメージも持ってなきゃいけないっていう、
そうなんですね、
そうすると、はい、かなりいい話ができると、
そういうことですね、
いうことですよね、
でそれが本当に今こう就活って言いますかね、はい、楽しい人生をどういうふうに送るかっていうのが結びついてくるんじゃないかなと思いますし、う
ん、まあ、ただわからないときは前田さんに相談に行って、
はい、
わしどうしたらいいわけっていうところから始めてもいいと、
あ多いですよ、いやこんなふうに考えてるけど どうかねとかね、
うん、
いや私就活のなんかあの就活のライフワークにしたいんで、これ企業ってどうせ行けとかって言って、
そんなまで来る
の、それ どうしよう、何にも資格がないとよろず相談所だとどうからお客さん来るかねって ね、
確かに、
でもそれって面白いしいいかもしれませんねって話もあります
よ。いや本当ですよね、いやあのまだまだ考えなきゃいけないことはたくさんあるんですけれども、ぜひ皆様あのこのコーナーを聞いてきっかけを作っていただきたいと思います、ね、
はい
はい、
あのまだお気軽に、ね、こうお電話いただいたりとか、うん、あのホームページ検索かけていただければ、はい、なんかいろいろ出てきます、あのなんかいろんなことやってますっていうのはね、
あの前田プランニングオフィスまたは、行政書士前田聡、はい、
前田聡行政書
士事務所、前田聡行政書士事務所、はい、どちらかで調べていただければ、
そうですね、
行き着く先は同じですので、
そうですね、
はい、
はい、
また相談会勉強会なども適宜行われておりますから、
そうですね、
そこに出ていただいてもいいと、はい、いうことですよね。
そうですね、
はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。